新型ニュースプロジェクト TBS ラディオ905-954荻上チキセッション。
ウクライナ南部のダム決壊、国連安保理が緊急会合。ウクライナ南部ヘルソン州にあるカホフカ水力発電所のダムが決壊したことをめぐって、国連は6日、安全保障理事会で緊急会合を開催しました。グテーレス事務総長は会見で決壊の原因について、国連は独自の調査を行う手段がないとしたものの、民間人や市民にとって重要なインフラを狙った攻撃はやめなければいけないとして、そもそもの原因はロシアの軍事侵攻にあるというメッセージを改めて打ち出しました。日本や欧米諸国をはじめ大多数の国もロシアによる関与に言及していませんが、軍事侵攻がなければこのような悲劇は起こらなかったとして、改めてロシア軍の即時撤退を求めています。一方、ウクライナとロシアの国連大使は共に相手方に責任があるとして非難の応酬を続けています。
それではこちらのニュースについて、国際政治がご専門、二松学舎大学准教授の合六剛さんに先ほどお話を伺いました。合六さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、安保理の緊急会合、今回のダムの決壊、最も重要な事件という表現も使われました。今回の決壊についてはどう考えればいいんでしょうか。
そうですね、これが今回意図的にロシア、あるいはウクライナ側が破壊したかどうかというところはまだわからないわけですけれども、少なくとも今ウクライナ側の要請で開かれている安保理の緊急会合ではですね、それぞれが双方に責任があるという形で、激しい議論がなされていると。で、当然のことながら、このダムというものはですね、ザポリージャ原発の冷水をする水という役割もありましたから、以前からですね、昨年の段階からこのインフラ、つまりダムがですね、破壊されるリスクっていうものが非常に大きく考えられてきた中で、実際にどういう形かはわからないけれども、こういう形で、決壊して、大きなこの被害が出ているっていうところで、重大な事件ということになっているということだと思います。
今回のダムの決壊による被害の規模というのはいかがでしょうか。
そうですね、今の段階ではですね、現地の人々がこの SNS 上に上げた映像なんかからしか確認できないわけですけれども、ウクライナ側が昨夜の段階で、こう主張していたのはですね、やはりこの周辺の、80近くの集落がもうすでに洪水状況にあってですね、多くの人、数万人単位で住民が避難したり、あるいは一部が死んでしまっているような、非常に被害が広がっているということであります。で、また近くの動物園なんかはですね、やっぱり多くの動物が亡くなっているということで、そういう意味でもこの被害の大きさっていうのも分かるんじゃないかなと思います。
今回のこのダムの決壊についてはロシアもウクライナも、双方が非難を応酬するというような状況になっています。この状況そのものについてはいかがでしょうか。
そうですね、まずウクライナ側がやったかってことを考えるときに、やはり大きなメリットがないんですよね。もちろんこれが決壊したことによってですね、多くの被害出るのはこれウクライナの住人ということになりますし、何よりも国内で起こっていることですから、自らウクライナ側はこういうことをするかっていうのはなかなか考えにくいと思います。で、他方ロシア側もですね、現時点でじゃあ果たして軍事的合理性があるというかというとですね、まだ現段階では少ないと思います。というのもですね、実は昨年の秋の段階で、ウクライナ側がこの近くのこのヘルソン州を奪還したときに、ロシア軍がこの撤退するときにまさにこのダムが破壊されるんではないかという懸念が高まったわけですよね。ですからもちろんその撤退するときにですね、ウクライナ側がこの追走してこないように、あえてこの洪水を引き起こすことによって、このウクライナ側の進撃をこう止めようとするという動機というのは十分考えられると思うんですけれども、今そういう状況が差し迫っていたかと言われると、なかなかそれもまだ考えにくいということになりますので、果たしてそれぞれの動機から考えたときに、じゃあどっちがといったときに、 多くの、 西側諸国はですね、ロシア の、 可能性というものを示唆しているわけですけれども、はい、現段階では確たる証拠が出てきていないというところで、例えばアメリカなんかは非常に抑制的な形で、声明を出しているという、そういう状況です。
なるほど。今回の件、例えば誤爆あるいは事故、そうした可能性も視野に入れておく必要はあるんでしょうか。
ただ事故といってもですね、実際このダムあるいはこの地域を管理していたのはロシア側、これもちろん不当に管理していたのはロシア側ということになりまして、
はい、
で事故であったとしても、ロシア側がですね、何らかの形で、事前にこういったところに爆弾を仕掛けていたのが何らかの形で爆発したっていう可能性もあると思いますし、あと一部報道ではですね、今年の冬はですね、このダムの水位というのが非常に低かったんだけれども、この数週間でものすごく歴史的にこの水位が一気に上がったっていうような報道もあってですね、それが何らかの形で今回の状況につながった可能性っていうのも指摘されているので、
はい、
このあたりはより詳細な証拠が出てくるかどうかっていうところが注目されるところだと思います。
もしその、ダムの仕組み上の問題であったとしても適切に管理できていれば防げた被害などではないかという点なども含めて総合的に見ることが必要になるわけですか。
そうですね。あと、西側諸国の反応を見ますとですね、NATO の事務総長であるとか EU の代表あるいは中東諸国なんかは今回のダム破壊というのはロシア側の攻撃によるもので、潜在的な戦争犯罪だっていうようなことを言っているわけですけれども、
はい、
他方でですね、そこまで踏み込まずともですね、そもそもロシアの侵略がなければこういった事態は起こらなかったというような形でですね、日本あるいは国連の事務総長なんかもそのラインでロシアを非難しているというそういう状況だと思います。
なるほど。一方でウクライナ反転攻勢そのものについてはタイミングなども含めて言及を控えるというようにしながらもその攻勢が始まっているのではないかという見方もあります。今の戦況はいかがでしょうか。
そうですね、この数週間ですね、少しずつウクライナ側の動きが活発化しているんだろうと思います。その一つはですね、これは直接ウクライナの正規軍ということではないですけれども、ウクライナ側でいる、ロシアの義勇軍がですね、国境を越えてロシア側で様々な工作をしている、こういったことも見られますし、また今週の月曜日にはですね、東部のドネツク州なんかで、かなり様々な軸でですね、ウクライナ軍が攻撃を仕掛けているといったところからですね、現段階で大規模にこの兵を進めるということではないにせよですね、ロシア側の防御がどこが弱いのかっていうのを見極めるためにですね、様々なところで一回攻撃を仕掛けて相手側の反応を見ているというそういう状況が生まれているというところからですね、
はい、
長い目で見たところの反転攻勢が徐々に始まっているのではないかというのがどうもアメリカ側なんかの見方のようです。
ワグネルの側がロシア軍に対して非難的な声明を出していたり、また偽演説がこう流布されたりと、ロシアの現状についてはどう考えればいいでしょうか。
そうですね、昨年ですね、ウクライナ側が様々な陽動作戦を使いながら反転攻勢を、北部そして南部で、9月11月と成功させたわけですけれども、
はい、
その際はですね、やっぱりロシア軍がやっぱり軍の中での指揮系統がうまくいってないということが一つこの要因とし、逆に言うとロシア側からすると失敗の要因として指摘されていました。でこういった状況がどうも改善されていないんじゃないか、そういう状況がまだ続いてるんじゃないかということが、ここからも見て取れると思うんですよね、
はい、
ですから、正規軍とですね、プリゴジン氏の衝突っていうのはまさにこの数ヶ月ずっと焦点になってきた東部のバフムトをめぐる戦いでもずっと出てきたところなので、このあたりがですね、今度ウクライナ側が一気に反転攻勢を仕掛けようとしたときに防御側に回っているロシア軍として、耐えられるのかどうか、弱みになるんではないかというところは指摘できるかと思います。
なるほど、わかりました。合六さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
二松学舎大学准教授の合六剛さんにお話を伺いました。 TBS Radio 荻上チキセッション、 TBS Radio 905-954
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ
もう好きなもん食べな
好きなもん何でも鍋に入れたら鍋なんだから
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋おならが出ちゃったことを何て言いますか。
フレグランスバズーカ
ちなみにおしゃれではないよ
セラプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ドリアアンドドカ
お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロフリーで検索。ゼロフリーラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロフリーラジオ。